それでは本日の聖書箇所、ルカの福音書2章8節から20節。ルカの福音書2章8節から20節。それではお読みいたします。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その見つかりと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。以上の箇所からクリスマスを見出した人と題して広川先生にメッセージをお願いします。
皆様クリスマスおめでとうございます。イエス様のご降誕をお祝いするクリスマスの礼拝を皆様と共に捧げることができることを心から嬉しく思います。それでは一言お祈りをいたします。天におられる私たちの父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。私たちをこの地上に命を与え、またそれぞれの生活の場を与えて導いてくださっていることを心から感謝いたします。今日は2000年余り前、この地上に神の御子イエス・キリストが私たち人間と同じ形をとって来てくださいました。そのことを覚えて共にこのクリスマスの礼拝を捧げています。どうぞこの私たちの捧げる礼拝を通して神様の栄光が表され、また集っておられる一人一人の方々の上に神様の豊かな祝福がありますように。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に励ましの御言葉をお与えくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はですね、先ほどお読みいただいたルカの福音書2章の8節から20節になります。イスラエルの国というのは、現在はガザ、パレスチナとのですね、 戦争で大変不幸な出来事が続いておりますけれども、国としては大体ですね、日本で言いますと四国と同じぐらいの面積の本当に小さな国です。そしてその中央あたりにですね、エルサレムという、現在もこのイスラム国の首都になりますけれども、山の上にあります。標高800メーター近くですから、相当高いところにこの都といいましょうかですね、エルサレムがあります。そのエルサレムの首都からですね、南の方に約10キロぐらいこの行ったところにですね、ベツレヘムという町があります。このベツレヘムの町の近くの野原で、夜羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れのこの見守りをしていました。そこへ主の使いがやってきまして、主の栄光が周りを照らしたので、羊飼いたちは一体これは何なんだということで非常に驚くとともに恐れました。すると御使いは彼らにこういうふうに告げました。恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印ですと告げました。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美をいたしました。いと高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと、御使いたちの賛美の声が野原一面に響き渡りました。この箇所に登場するのは1世紀当時ベツレヘム近くの野原で夜羊の番をしていた羊飼いたちでした。以前イスラエルのですね、聖地旅行でベツレヘムを訪ねたことがございます。このベツレヘムのですね、近くの野原で、そこに赴きました。そして2000年前と同じようにですね、黒い天幕があるんです。そこが羊飼いたちの住まいなんです。そして私の目の前をですね、羊たちがめいめいとですね、泣きながらこう通っていくんですね。そういうこの光景が現在もあります。当時のですね、原風景をそこに見た思いがいたしました。神様が最初に救い主の誕生の知らせをしたのはですね、羊飼いたちでした。当時の羊飼いはとても貧しい生活を強いられていました。この農作業なんかに従事するこの肉体労働をする人たちよりの賃金よりももっと低い賃金であったそうです。もう本当に社会の底辺の人たちでした。羊飼いは社会的に非常に弱い立場にあった人たちであったので、神様という方は憐れみ深いお方です。ですから救い主の誕生はですね、このかわいそうな、羊飼いたちに真っ先に知らせようと思われて知らせていかれたのでしょうか。しかしながら当時羊飼いたちというのはたくさんいました。 その多くのですね、羊飼いたち全員に知らせたわけではありません。ベツレヘムの近くの野原で、まあ、放牧といいましょうかですね、羊をこの放し飼いにしていた羊飼いたちの中の一部の羊飼いたちだけに神様は救い主の誕生を知らせていきました。なぜ神様はこの聖書に登場している数人です、数名の羊飼いたちだけに救い主の誕生を知らせていかれたのか、私たちには分かりません。神様の御心にかなった人たちであり、恵みによってこの人たちが選ばれたとしか言いようがありません。主の使いは羊飼いたちに、これこれの場所に行きなさい、そしてね、こういう家があるから、そこの家の家畜小屋に行ったら救い主がいますよというふうに具体的な場所を教えてはいないんです。救い主は布にくるまって貝羽桶に寝ていると、それだけ告げました。ということはどういうことかというと、羊飼いたちはその言葉を手がかりに探さないといけないんです。そして実際彼らは探したんです。御使いたちがですね、彼らから離れて天に帰って行った時にですね、再び静かになった時に羊飼いたちはですね、まあ、数名の羊飼いたちがですね、話し合って、そしてさあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこようと、まあ、そのように決めて急いで探しに出かけていきました。羊の群れをですね、野原にそのままにしてベツレヘムまで行っていいんだろうか、まあ隣町なんですよ、すぐそこに見える町なんですけども、そこまで行っていいんだろうかと私たちは思ってしまいますけれども、羊飼いたちは日頃から人々からは見下されて、相手にもしてもらえない自分たちにですね、神様の方から他の誰にも知らされていない救い主のですね、誕生を知らせてくださった、そのことに深い喜びを覚えたのではないでしょうか。そして神様も彼らの羊の群れが外敵から襲われて大変なことにならないように守ってくださいました。羊飼いたちはですね、おそらくあちこちの家々を探し回ったと思います。そしてついにマリアとヨセフと、そして布にくるまって貝羽桶に寝ている赤ちゃんを探し出すことができました。羊飼いたちは赤ちゃんを見つけた家畜小屋で、そのところにいたマリアとヨセフに自分たちが御使いから見聞きしたことを伝えていきました。突然御使いが現れて驚いている自分たちに御使いは、いや恐れるな、ユダヤの民全体に与えられる喜びを告げ知らせると語ったこと、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったと告げたこと、救 救い主は布にくるまって貝羽桶に寝ていたということ。その後多くの天使たちが現れて、糸高きところで神様の栄光がありますように、この地上では神様の御心にかなう人々に、神様と人との間に平和がありますようにと神様を賛美したことを分かち合っていきました。羊飼いたちの言葉を聞いた人たちはとても驚きました。人口調査の対象からも外されていた羊飼いたちなんです。すなわち人の頭数にも数えられていないんです。そういう羊飼いたちに御使いが現れて、神様から救い主誕生の驚くべき知らせが告げられた。それは他の人たちからすればありえないことです。しかも語られた言葉通りであったということは、人々には信じられない出来事でありました。しかしマリアだけは羊飼いたちが語った言葉を真実な出来事として自分の心の中に刻んで思い巡らしていました。羊飼いたちは自分たちが見聞きしたことをですね、そのことが御使いが告げた通りだったということに深い感動を覚えて、神様をあがめ賛美しながら、また自分たちの羊の群れのところに帰っていきました。ここに登場する羊飼いたちは神様の恵みによって選ばれ、救い主イエス様との出会いを与えられました。私たちもイエス様との出会いが与えられたのは神様の一方的な恵みによるものです。私とイエス様との出会いを振り返ってもですね、私は神様に誇ることのできることを何一つしているわけではありません。また真面目で誠実に歩んできたとも言うことができません。そのような私がイエス様との出会いを与えられたのですから、それは神様が一方的に恵みによって、私はそのイエス様との出会いを与えられる資格を持ってるかというと、資格はありません。ふさわしいものですか、いいえ、私はふさわしいとは一切言うことができない。そういう私に神様が恵みによって選んでくださったとしか言いようがないんです。あなたはご自分のこれまでの歩みを振り返ってみていかがでしょうか。ローマ人への手紙9章にこのように記されています。神様というお方は、私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむお方であると記されています。イエス様と出会って信じて共に歩むことができるのは神様の憐れみであり慈しみであるということです。私たちはイエス様と出会った、それは大したことじゃないではないんです。神様が私たちを憐れみ 慈しんでくださった、その結果として出会いが与えられているものなんだということです。私たちはそのことに感謝して、その恵みを喜んで参りたいと思います。羊飼いたちはそこにいた人たちに救い主について見聞きしたことを喜んで伝えました。でもおそらくですね、彼らの言うことを本気で受け止めてくれた人は何人いたでしょうか。マリアは確かに、あ、この人たちの言ってることは本当に違いないと思って心に刻んだんです。そして頭の中で彼らの言ったことを思い巡らしました。でも他の人たちはおそらくですね、羊飼いの言うことはそもそも信用できないと、まあ話半分に受け止めたのが大半だったろうと思います。けれども彼らは喜びにあふれてそれを人々に伝えました。私たちもイエス様に出会った喜びや感動をあなたの言葉や行動、そしてあなた自身がそこに生きていることを周りの人たちに分かち合っていきましょう。すべての人が喜んであなたの話を聞いてくれるとは限りません。むしろ話半分に適当に聞き流す人があるかも分かりません。でも私たちはイエス様との出会いの喜びや感動を伝えることはできます。ぜひそのことをですね、私たちは分かち合って歩んでいきたいものだと思います。皆様にとって今年のクリスマスが特別な喜びの時となるように心から願ってありません。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、神様はご自身の深い憐れみと慈しみによって私たちにイエス様との出会いを与えてくださいました。そのことを心から感謝いたします。どうぞその神様の恵みに感謝して、私たちはイエス様と共に歩んでいくことができるように導いてください。今週の兄弟姉妹たちの歩みを守り祝福してください。そして前の方々に自分に与えられている喜び感謝を伝えていくことができるように用いてください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。また試練の中にある方々を顧みて慰め励ましお支えくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。